こんにちは、横田です。
こんにちは、小島選手です。
いやー、ラグビー見てます、小島さんね。ラグビー
今じゃないですか。
いやー、もうめちゃくちゃいいですよ。僕全然初めての感じですけど、すっごいもう超ハマってます。ノックオンですよ、ノックオン。ノックオンですよ。ノックオン分かります？ノックオン。
ノックオンってあれでしょ、好きな女の子とか。
いや、それロックオン。ロックオン。
あ、ロックオン。
ノックオンですよ。前にボール落としたらダメなやつですよ。
あ、ノックオン。
はい。
あれ、野球でさ、全然ストライク入らへんやつ。
それ、ノックオンね。もしちょっと惜しいね。ちょっと近づいたけど、ボール絡みからね。え、じゃなくて、ノックオンですよ。見てますよね。だって、あれだけ前に言ってたのに。
いや、俺はね、やっぱスクラムハーフが好
きです。あ、そうですか。
もう、だってさ、ちっちゃい体でさ、ぶつかっていかなかったんで。
はいはいはい。田中とかね。
そう。ちょっと
福岡とかね。
そうそうそうそう。ちょっと、トロサーモンってね、あれ、トロサ
ーモン。トロサーモン、久保田にします。ちょっと似てる。
トロサーモンの、
久保田の方じゃなくて。
久保田だったっけ、
で、目がかけた
じゃないじゃないじゃない。
あ、遅いよ。
ちょっと色黒の、ちょっとそう。ちょっとイケメン。
あ、はいはい。
まぁ、やつにちょっと顔似てるなと思ったの。スクラムハーフの。もう、もう一人の選手の方、多分、スクラムハーフの。
福岡じゃなくて。
福岡じゃない。
福岡は、はい。
スクラムハーフってわかる？ボール供給する人。倒れ込んでさ、ボールの時に、こう、供給する人。
はい。
スクラムハーフ。
はいはい。
そう、あれの小さいちっちゃい人。この前の、あれよ。
田中じゃない。
アイルランド戦でスタメン選手でしょ。
田中じゃなくて、田中の前に出たやつですよね。途中から田中に変わってるんですか、
うん、そう、田中はだからその、あれ、話しろいやつでしょ。
そう、
あれ多分その初戦の時の。
誰だったっけな。
もう一人。
誰だっけ、流れじゃなくて、
誰だっけ、流
れ。流
れ。そうそうそう。流れ。そのサーモンで。
ちょっと全然覚えてない。
そうですね。スクラムハーフがいいんですよね。
そうね、
こう。そう、人、隊員測ってたら、隊員測ってこう、こう、中間で、こう、
はいはい。
スクラムハーフからすぐ始まるからさ。
ああ、
試合がね。
こうね、ボールを止めて、こうね、みんな出して、
始まる。スクラムハーフが肝なんだよね。でも、たまにスクラムハーフが前に行かなかったら、ドッてタックル行かなかった
ら。大変ですよね、だって、なんか、本当に巨人みたいな。
そうそうそう。でも言ってて、あれをしないと、みんなの信用をしないと。だから、関係ないと。だから突っ込むって言ってて。
え、それ誰だって聞いた、なんか言ってた
の、スクラムハーフ選手がね。
ああ、そうなんだ。
言ってて、そう。もう、普通、怖いじゃないですか、と。だから何て言うか、ノーサイドゲームで出た、広瀬選
手。はいはいはいはい。
選手。彼が言ってて、彼スクラムハーフなんで。だから、背ちっちゃいから、怖くないんですかみたいな。いや、でも、あれは、あれをしないと、もうみんなの選手信頼を失うから、もうそんなの関係ないんです。絶対でも行けばみんなが助けてくれるからっていうのを信じて行くんですよね、それでね。かっこいいな。
かっこいいっすね。
かっこいいなと思って。そう。
そうなんだ。
好きな人だね、広瀬。ノーサイドゲームから。好きな人。かっこいいな。
いいっすね。僕なら日本戦見に行きたかったんですけどね。なかなかのチケットが取れなかったね。行けないんであれですけどね。
去年、ある会員のとこでラグビーワールドカップの広報電話をやってる人がいて、チケット買えたんですよ、その時に。
おいえ、
でもその時は微塵も興味なく
て。え、今回でワールドカップだ
った。そう。
うわ、もったいないな。
買えたのに、その時にね、でも微塵も興味なかったから
。価値って大切なんですね。価値とタイミングね。その時は価値を感じなかった
と。もうちょっとノーサイドゲームがね、早くやってくれる。見てたかもしれない
ですね。そうなんだ。
いやー、も
う
仕方
ない
ね。仕方ない。でも家でゆっくり見るのがいいよね、一人で。
なんでこう、わかんない。そんなにわかんないね、とはいえ。
そう。
こう、なんで今ピッてなったのかわかんないみたいなもんね。テレビだとね、理由が出るじゃないですか、こうなんか。
だって、あれでしょ、外にボール出してもさ、相手ボールになってくると、こっちボールになってくるでしょ。
そうそう、それよくわかんないですよ。なんでじゃなくて。
なんでこれは相手ボールで、
そうそう。
これはね、そう、とかさ。で、なんとも分かって、トライでしょ、なんか線が決まってるんでしょ。
あるある。
で、その線のところで、トライしたらそこからのコンバージョン
ボール、コンバージョンボールね。
だからやっぱ内側に入
って、なるべく真ん中のとこに入った方がいい
よね。だからみんななかなか俺つけへんのかなと。最初
角度が出ちゃうからこう立ってるとこうなっちゃうよね。
もうちょっと5回もなんか食べ
た。ちょっと離れてますね。すみませんね。ちょっと熱くなっちゃって。うん、
ちょっとより逆に言われ
て。はい。そうですね。そうですね。
ラグビーがね。
ラグビーい
いね。でも本当にラグビーって、その組織においてのそのね、組織でどうやってこう、
いや、
成果を出していくかっていう、その組織論っていうのはね、
すごい。
本当にラグビー
で。いや、本当にその通りだと思いますよ。
ね。
はい。
本当にその、仲間を信じるとか、
そうです
、うん、仲間のために自分が犠牲になってこう、潰れていくとかさ、ね、
そうですね。本当にね、顕著にこう、ポジションで体格が明らかに違って、そうそうそうね、役割がちゃんとしっかりしてるっていう部分では、本当になんか一会社みたいなのでしょ、ね、
そう。
それぞれ適材適所なんだ
ね。なんか、広瀬さんが言ったよ、なんか、一番前のね、選手はもうフォワード。とにかく、がたいのいい選手と、背が高い選手ばかり集めるみたいな。
うんうん、
ここはもう潰れ役みたいなことで、
うんうん、
で、後ろのその選手、
うん、
あの、田村選手とかは、またの、
松島とかね、
サイドに。松島サイドでしょ、
うん、あれもっと、もうちょっと真ん中ね。
そう、あれはアイドルらしい。そのサイドの選手はアイドル的な存在らしい。足が速くて、そう、スマートな選手を排除されてる。だから福岡選手とか、中田松島選手とかね、もう本当に速いよ。
うん
うん、そうそう。で持ち上げられてたよね、松島一回ね。
すげえなと思って
。そう、ああいう俊敏性の高い選手をサイドにいるらしいね、
うん。かっこいいな、ラグビーって。
だからやっぱその役割と、うん、その適性というか、うん、あるんだなと思って。
その能力とか、
そう能力
スキルとか、
体力力的か強い選手と、スピードが速い選手と、ね、なんかキックが上手い選手とか。なんかそう、組織論だなと思ってね。
なんかそれ会社におけるところだとなんかあります
よ。いや、そうか、その強みとかね。
うん、自分が。
スキル能力。起業する人が、なんかこういうスキル持ってた方がいいとか。うん。急な話になっちゃったね、その起業の話に。
急に
ちょっと話入っちゃったけど、うんまあ。今日のね、話、何でしたっけ、今日
ね。今日の話。
今日の話したい
で。起業して成功するには、特別な能力や技術。まあ、スキルですか、うん、必要なのかっていうお話から、まあ、ちょっと、
うん、
はい、知ってもらいたいなっていう感じ
です。そうですね。一般的にやっぱどうしてもなんかこう、起業するのに、資格がないといけないとか、
うんうんうん、
ちゃんとなんかそういうところで、ちょっと勉強して、からじゃないとダメなとか、うんうん、なんかそういう思い込みって、こうなんか、あるような感じがするんですよね。
うん
うん、でも、僕はそうは思わなくて、
うん、
で特定能力とか技術とかっていうのがなくても全然今起業ってできる
ん
ですよね、
うんうんうん、
だから例えばですけど国家資格っていわれる税理士とか弁護士とかね、
うん
医師とか柔道整復師とか、うんまあ、あるじゃないですか、
うんうん、
でもじゃあ必ずしもあの資格を取ったからといってビジネスがうまくいくかっていうと、まあ、そうはいかないじゃないですか、
うんうん、
その時じゃあそういう技術、まあ、資格というか、スキルっていうのが、必ずしも必要かっていうと、まあそうではないってい
う
ところな
ん
ですね。で、じゃあ自分には今何もないと。だからこれからも、将来独立したいけれども、まあ今技術とかそういうスキルがないと。っていう方であれば、おすすめなのが、自分が当たり前に今やってることとか、今までの仕事の中でやってきたことっていうのを活かして、起業してほしいなと思います
ね、
うん。どういうことかっていうと、うん、例えばですけど、うん、アイデアをものすごく考えるのが得意な人もいれば、うん、アイデアが上がるのが苦手な人もいるわけですよね。あとは、次々といろんな人、
はい
まあ、新しい人とどんどんどんどんこう、はい、関わっていくことが普通に好きな人もいれば、
うん、
いやできればあんまり人と会いたくないと。
うん
まあ、そういうとこ行ってもどうやって話していいか分かんないって思う人もいるし、
はいはい
はい、で、決められたことをコツコツコツコツやっていくことができる、
うん、
まあ、それが得意な人もいるだろうし、分析とか、なんかそういう検証とかね、数字がすごい好きとか、まあ、いわゆるその理系的な人ですよね、っていう人もいれば、まあ、いろんなタイプがいるじゃないですか。人の得意不得意、
はいはい。
で、一般的にこの苦手なことっていうのを、なんか平均化しなきゃいけないっていうその
はいああなるほどね
なるほど
ないですかですねああめちゃくちゃありますなんかできないからこうやらないといけない
そう苦手だけどって学校とかだったら例えばね
そうですね、
例えばじゃあ250点満点の50点1個50点のね、
うん、
250点満点だったでしょ中学とかだったら、
はい、
じゃあ、英語は45点、ね、数学は15点、ね、社会は30点、うん、なった時にじゃあ何を伸ばすかっていうと、うん、 当然ながらこの場合だったら数学15点だから、うん、じゃあ数学をまず30点持っていきましょうと、で社会もちょっと頑張りましょうねみたいな話 で英語に関しては何も触れないことの方が多くないですか、
うんうんうんうん、
でもこの場合ってとにかく英語伸ばした方がいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
数学15点でしょ、苦手なんだと思うんですよ、でも一方でこの15点を平均に上げようというふうな試みをしてしまうわけですよね、
うんうん、
でビジネスとかその自分のそのね起業してなんか自分の能力を上げるときに、
うん、
この自分得意なことを伸ばそうとしない人が多いなという感じですよね、でこの苦手なことをできるようになると、
うん、
だからみんな Facebook とかブログとか毎日書いてるから、
うん、
私もブログ書けるようになろうと、
うん、
それで毎日毎日書けるようになろうと頑張るわけですけども、うん、そもそもそういうことを続けることが苦手だったりする場合って、
はいはい、
ものすごくストレスを変える、
はいはい、
まあ、感じることになると思うんで、うん、あのまあ、もちろんできればそれは越したくないと思うんですけども、
うん、
でもじゃあブログを毎日書かないと成功できないかというと、うん、そんなことはないですよね、だから
何
でしょう、そのなんか呪縛というか思い込みがすごくやっぱり多いなという感じがしますね、
うん、
例えばジムをずっとやってきた人だったらジムサポートやればいいじゃないですかっていうことですよね、
うんうんうん、
じゃあこういう起業をしてコンサルとか、うん、ね、例えば僕のようなタイプの人なんていうのは、うん、もちろん自分が苦手なんで、
うんうん、
やりたくないわけですよ、
うん、
もうジムやってるだけでも、もうパフォーマンスをしてくる
わけですなんだ眠くなるぐらい
眠くなっちゃう、本当にちゃうんで、だからこういう場合は任せた方がいいわけですよ、
うんうんうん、
今任せてってるわけです
から、はいはい、
でも、まあ、今組織化できてるからこうスタッフが今雇えてて、うん、っていうじゃあ、スタートしてこれから起業していくって人がいきなりそのジムのスタッフを雇うってなかなかちょっとハードルが高いと思うので、じゃあそういう時に外注で、まあ、ジム代行っていうのを頼んだりするわけです、うん、実際僕もそうしてましたけど、
うん、
業務量に合わせて金額は交渉して、
うん、
でもういやジム代行を頼んでたわけですね、でそういうことで例えばですけど1人のお客さんに月10万円もらって、
うん、
それを月5件とか、
うん、
例えばお客さんをね、
うんうん、
獲得できたら、
うん、
これで月50万円稼げるわけじゃないですか、
うんうん、
そしたらサラリーマン時代にやってた仕事の延長線上で収入倍以上の収入を得れるわけですよね、
はいはい、
って考えたら全然企業って新たなスキルを身につける必要ってないわけ
ですね、ないですね、ないですね、
うん、例えばじゃあ動画の編集とか撮影とかの仕事をやってたんだったら、うん、それを使って動画の制作の代行とかをやればいいんですよ、うん、もっと言うと YouTube チャンネルの運営、まあ、YouTube ちょっと勉強すればね、
うん、
多分できると思うんですよ、うん、撮影して編集して納入するっていうところと、
うん、
で YouTube チャンネルの更新とかもちょっとこう手伝ってあげるみたいな、そして例えば月額10万円15万円っていうのもらって月3件取れれば45万円稼げるわけですよね、っていうふうにして今まで当たり前にやってきた仕事の延長線上で、
うん、
業務、まあ、仕事をしていけば、
うん、
十分稼ぐことって可能なんですね、
はいはい、
うん、っていう発想でやれば起業してあの月50万とか60万稼ぐのって正直簡単な話なんですね、
うんうん、
多くの人は物事を難しく考えすぎて、
うんうん、
複雑化してるだけだと思いますね、うんだから自分が今あんまり当たり前にやっていたようなこととか経験してきたことをの延長線上でそれを必要としている人に対して、まああのビジネスをしていけばいいっていう話だけなので、ジムやってたらジムが苦手な人たちにジム代行やりますよと、逆に営業をずっとやってきたんだったらじゃあ営業にやってる人に対して私が代わりに営業しますよっていう営業代行もできるわけですよね、非常にシンプルに考えればまあ、できるってことですね、企業なんて。だから、まあ、結論としては起業して成功するには特別な能力とかスキルっていうのが必要ではないってことですね、
うん
うん、
はい、そうですね、なんかやっぱりこうなんか他と比べて自分はとかっていうふうに感じますよね、
う
ん、
そう
なんか能力がないからまだ早いとかちょっとタイミングがどうとかっていうのがなんか印象的にはイメージ的にある
ですね。だってユニクロの柳井さん服作れないじゃないですか。
作れないですね
作れない
ですね。確かに作れない。
孫正義ね、携帯作れないですよ。
作れないです、ね。
作れない。うん。
そうですね。
この前、宋正義さんの側近でやってた人と会ったんですよ。
はいはいはい。
なんかまあ、要はそういうマーケティング部かな、うん、みたいなところの、まあ、責任者された方ともお会いしたことあるんですけどね。ものすごく大変だってましたね。スピードが速すぎて。でも、別に孫さんに対して、孫さんがすごくスキルを持ってるかっていうと、別にその専門的なスキルっていうのは持ってないんですよね。
うんうんうん、
でも、あれだけ大きな会社を作ってやってるわけじゃないですか。
うんうん、
だから、で起業するには、能力とかスキル、うん、まあそういうね、技術っていうのは、特別なものは必要ないっていうことですね。うん、はい。
なるほど。
ということでね、ぜひ、あの、これからもし起業されてる、
ね、
される方だったりとか、もしくは副業をね、なんかして、稼ぎたいとかって思われている方なんかは、あの、ぜひ参考になる、じゃないかなと思いますので、はい。ぜひね、面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録も、
ぜひ、
お願いします。はい。それでは、最後まで聞いていただきまして、
ありがとうございました。